みんなのダイエット。さあ、今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は食べると動くのシーソーゲームで盛り上がるあなたにお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。一人いないぞ。
はい、やっぱり本業がだいぶ忙しいんですかね。
そうですね、夜な夜な張り込むお仕事なんでしょうね。
人の秋分で米や味噌を買うっていうスキャンダル。
まさに私腹を肥やすって感じですよね。
そうですね、もう本当に自分のためだけに動いてる感がたっぷりではあるんですが、
これでなんか食べるものがなくてって、こうひもじをもしてるならしょうがないかなと思うけど、なんかこってりしたラーメン食ってなんか化石サインになってね。
そうですね。で、そういう時に限ってニヒニヒっていう表情が誰にも思い浮かぶっていうのがすごい感じですね。
これですね、という残念な人がおりませんが、
はい、
今年も二人でよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長井先生、髪を切ったという噂が。
そうなんです。しかも結構失恋した乙女ぐらい切ったので、オリスも結構頭が軽くなりまして。
え、モジャリンコが何センチぐらい短くなったんですか。
多分もう前回イベントでお会いした方はある程度お分かりいただけるかと思うんですけど、僕結構長めだったのが今耳が完全に出てますし、前髪は眉毛よりも上っていう感じです。
おお。え、スポーツ狩りっていう感じではないの。
まではいかないですけれども、でも多分平均的に15センチ以上はバッサリバッサリ髪の毛が落ちてたので、
はい、
気がついて。で、僕は基本的にお任せした後は何も言わないので、出来上がった後鏡を見てどうですかって言われても、ここからどうしようもないなって思いながら、はい、ありがとうございますっていうことにして。
あれ困りますよね、どうですかって言われても、は
い、失敗したからもうちょっとこれやり直してほしいなっていうのも、ちょっと物理的にも無理だっていうのも分かる。
もっと長くって言えないですもんね。
はい、あともう最初にお伝えできなかった時点で、
負けたと。
こっちにも半分火があるなと思うので、うん、もう出来上がったものを甘んじて受け入れるっていうことにしてるんですけども、今回は特にどのぐらいの長さっていう話をしなかったんですけれども、
はい、
事前になんだかんだってでも30分ぐらい打ち合わせしたんです。
ほう、
こういう風にしようかこういう風にしようかみたいな話で、
はい、
で、まあ、じゃあ大体このぐらいでって話をしたら、
はい、
話をしていたのと全く違う状況で、
はい、
びっくりするぐらい頭が軽くなってたっていう。
ああ、軽い打ち合わせをしてたのに違ったと。
全然違うものが出来上がって、たまたま僕の知り合いもそれを見ていって、
はい、
一緒に打ち合わせをしていたっていうか、まあ、一緒にいたので、
はい、
ビュストがちょっとみんな知ってる人間が割と溜まって遊んだりすることがある場所だったりするので、
はい、
で見ていて、で後日あれ確実に話しててオーダーしたのと違ったよねっていう話をしたら、全然違うと思ったって言われたぐらい第三者が見ても全く違う髪型になったっていう感じで、
客観的視点を持ってもそうだったと。
はい、今ものすごいふわふわしますね。
もうお風呂上がり乾くのが早いと。
すごい早いです。
もうこれからの季節ね、髪の毛が濡れてると風邪ひきかけますもんね。
ですね、これだけね、もう本当に日本でっていう言い方をするのはちょっとまたね、海外で聞いてくださってる方がたくさんいらっしゃるのが分かっただけにあれなんですけれども、
はい
は
い、
日本は今秋になっているので、
え、
割と僕の
まだ夏じゃないんですか。
いや、それが昼間は30度とかをやっぱり超えるんですけれども、
あ、それでも38度じゃなくなった。
そうですね、そうすると30度意外とちょっと今日暑めだなと思って30度っていう感じ、かなり暑さに対する耐性がついたっていうところと、
はい、
朝晩はでも19度ぐらいまで下がるようになったんですね。
ああ、やっと地球に帰ってきたかと。灼熱の火星から帰ってきたわけじゃない感じですね。
割と過ごしやすくなってきたのと、まあ、あと今だと本当に秋の味覚で、
はい、
梨だったり栗だったりっていう、
はい、ものってなんか梨とか美味しそうな気がするんですが。
そうですね、お隣の埼玉県の北部の方が割と梨の産地で名産になっているところがありまして、
はい、
そこからやっぱり近い関係で割と何らかの機会に梨をいただいたりすることが多かったりして、
はい、
まあ、梨を食べたりとか、あと僕この前栗拾いをしまして、
栗拾い、
秋なんで秋らしいことをしようっていう話をして、ただそれはあの埼玉県の秩父まで行って栗拾いをした感じだったんですけれども、
え、ミイラ男が、
そうです、だからあの両手に包帯を巻き、はい、膝が十分に動かない状態で、
うん、それ罰ゲームでしょ、
あ、でもあの焼却炉にゴミを入れるみたいなトング、金属製のトングみたいなのがあるのをイメージしていただけますか、
はい、
割とこう高めの、
はいはいはい、
40センチ50センチぐらいの長さの
パン屋さんにあるような可愛いものではないと、
はい、もっと長くて、あのいわゆる学校の用務員さんとかがゴミを拾うのに使うようなトング、
まああまり腰をかがめなくても下に落ちてる栗が拾えるぐらい大きいトングっていうことになるんだ、
そうですそうです、あれがあの貸してもらえるんですね、栗拾いに行くと、
はい、はい、
なのでそれをあの巧みに、そしてあの僕今あんまりかがまなくても、
はい、
こう地面のものを拾ったりすることが結構できるようになってきたので、
それ永井先生もうミイラ男の状態でゴロゴロ転がってひっつき棒がくっついたみたいにいう形で栗をくっつけた方が効率的だったりとかはないの？
そうするとでも全身にあの穴が開くじゃないですか。
いいじゃないですか。ダメなの？
ダメっていうよりもあのものすごく染みるんですね。ちょうど栗拾いをした時期に、
うん、
はい、あの僕これも非常にお恥ずかしいんですけれども、全身に正体不明のジンマシンが出まして。
もうどう考えたって自律神経でしょ
う。うん、だと思うんですけど、本当に朝起きたら、はい、1試合終えたボクサーみたいになってた日があって。
へぇ、あざっぽい。
そうですね、あの、本当に、あ、視界ってこんなに狭くなるんだっていうぐらいまぶたが重くなって。
あ、そちらに、はいはいはい。
そうですね、で、耳たぶとかまで痒くなって。
うわ
ぁ。あ、これまずいなと思って、
うん、
2軒ほど病院に行きまして、
うん、ということは1件じゃ済まなかったってことだね。
1件はあの僕よくわかんないから、またちょっと日を改めて来てくれるかな、違う先生でって言われたんで、
はい、
じゃ あの本当に違う先生でって言って違う病院にお世話になったっていう感じで、はい、で病院に行ったらあーって言われて、
はい、
じゃあ向こうで、まあ、ちょっと点滴する時間はなかったので、
はい、
じゃあ注射打とうかって言って、山田よし子さんっていう看護師の方にものすごい太い注射を結構な時間をかけてズブズブと打たれ、
はい、
それを3回ぐらいしたら結構収まってきたんですけれども、
はい、
ただまあそんなコンディションで栗拾いに行ってるのもどうかしてるっていうのはあるんですけど、ちょっとまあそこはあの接待の都合上行かなくちゃならなかった部分がありまして、はい、なのでもうその状況だったんで、
はい、
ちょっとでも何かが刺さると痒くてしょうがないっていう、
確かにね、ほっといても痒いんだから刺激があるとですよね、
はい、なのでもうとんでもなく痒かったので、とりあえずもう本当にそっと動くことを非常にあの僕最近学習しまして、
はい、
いろいろとこう静かに巧みに動くっていう技術を身につけられてきているので、うん、結構クリーンも順調に拾えまして、
なんか忍びの人みたいですね、なんか、
はい、ものすごくなんかあの彼らに刺激を与えないように行動することが最近上手になってきました、
うん、自分の体とうまく付き合っていらっしゃるんですね。
そうですね、一応今の自分の体に対してはものすごくあのうまく使うことができている感じにはなってきてますね。ただあの本当に季節の変わり目って非常にあのホルモンのバランスが女性だと変わりやすかったりが特に大きいので、
うん、
あのまあジンマシンだけじゃなくても体調の変化っていうのは非常に大きかったりするんですね、
はいはい、
あのむくみが出やすい、そして抜けにくいとか、
はい、
あと朝起きるのが辛いとか、
はい、
あと朝晩に発熱があったりするとかいう症状が結構やっぱりホルモンが変わることで、
はい、
うん、あるようなので、ちょっとあの心当たりのある方は、
はい、
なるべくあのどこかでやっぱりいわゆるシンデレラタイムに一回睡眠を取れるっていうことで、
はい、
体をリラックスモードに持っていくことができるだけでも予防にはなるので、
はい、
ちょっと睡眠を見直していただいたりしても体調は割と解放に向かっていくんじゃないかなと、全く解放に向かってない僕が言うっていう話、う
ん、だんだんお前が言うなっぽい雰囲気になってきましたが、
はい、
その、まあ、ありがたみを感じていると。
そうですね、
ですよ
ね。で、まあ、このジンマシンがあまりにもひどくて、はい、首のあたりに、
首のあたりに、はい。
はい、ものすごい、大きいパッケージで軟膏をいただいたんですね。塗り薬、かゆみ止めの。
はい。
ただ、首のあたりとか、頭皮まで、本当にかゆくなっていて、
はい。
ちょっとこれは治療ができないよって言われて、じゃあ、受け切りますみたいなところも含めて、
ああ、やっぱりね、はいはいはい。
はい。ちょっと切ってきて、でまあそんなに切ってもっていう、これから寒くなるしって思っていたら、
はい、
耳がバッチリ出るぐらいまで短くなってたっていうことで、
はあ、もうもしかしてそれはイベントモード？
ですね、パリッとした感はあるので、ちょっとこれタイミング的にも、うん、ちょっとイベントで皆さんにお会いするのに、
はい。
割とこうパリッとしたコンディションでお会いできるかなっていう感じにはなってきたんじゃないかなと思ってます。
さすが準備万端
ですね。もう本当にね、段取り8部っていうぐらいですからね。
さすがプロフェッショナル。
はい。
そんな永井先生のイベントが2012年11月11日開催決定しております。
よっ。
2週にわたって開催日だけが決定したことをお伝えしましたが、本日ちょっと残念な人がおりませんが、1点進展がございます。
はい、
頑張った僕
ですね。お疲れ様です。
いえいえ、はい、今回朗報です。ハンスケに企画を携わらせておりません。ご安心ください。ね、しかし秘宝です。土地勘のない鉄道が感じをしております、はい、ということで、まず第1部の会場、
はい、
みんなが動けるホール、ホール、とにかくみんなが動けるスペースと、
そうですね、いわゆる大箱っていう感じの、
は
い、
感じですよね。
はい、スペースの確保の仕方っていうところで
ですよね。でも、着替えとかを考えるとやっぱりトイレはちゃんとあるところがいいし、もちろん交通の便がある、ね、いい方がいいですしね。
ですね。
そしてまあちょっと音関係の端っこに末席にしがみついてる鉄道としましては、
はい、
マイクとかちょっとスピーカーがある方がいいぞと。
そうですね。
ただ九州から持っていくかと、どうするという時に、
はい、
見つかりました会場が。永井先生からのアドバイスで、はい、第1部会場、カラオケの鉄人新橋店でございます。
おめでとうございますっていうか、
何もめでたくないですが、はい、めでたく、あ、決まったことがめでたいですね。
はい。
はい、ここに50名入るホールがございます。
素晴らしい。
はい、イベントスペースございます。カラオケなのでマイクはあるはずです。まだ現場下見行けておりませんが。なので、はい。
ね、複数のマイクが多分あるはず。
あるはずです。なので、ここ、埋めましょうみんなで。はい、今のところ怖くて聞いてないんですが、3名とかだったら帰れと言われると思うんです、多分ね。
そうです、何やるんだって話ですからね。
ですよね。もっとちっちゃい部屋でいいだろうと、508とかが空いてるぞとか言って押し込まれそうなので、人数たくさん集まっていただきたいと。このカラオケボックス、カラオケ関係のいいところは、やっぱりトイレとかがあるということ、そしてそういう音響関係が最低限あるということ、でやっぱりちょっとイベントっぽいのでちょっと広さがあるということ、なのでテーブルとかがねあったりしますので、そのちょっと人数具合でテーブルをどの程度片付けるかとかになると思いますが、まあ前回みたいに、カウンターしかない飲み屋のところで永井先生にああいう一人しか携われない関われない、施術をしろというような無茶な企画ではございません。
そうですね、今回は本当に広いスペースでできるっていうだけで、僕かなり気持ちの持ちようも変わってきてる。
うん、もう長井先生、汗が落ちるところなんか気にしなくてもいいよっていうぐらい動けますよね。
ですね。あとここちょっとぶつかっちゃうんでみたいな話を一切しなくていいと思うと、非常にそれだけでも物事の進みがはかどりそうな感じがして、
はい、多分50名来ていただいても大丈夫だと。
うん、ですね。
はい、それでも乗車率 200% にはならないと思います。少々動くスペースはありますよね、はい、多分。
そうですね。多分ああいうところってね、いわゆる据え物っていうテーブルとか椅子っていうものをちょっと避けるだけでもまたかなりスペース確保できますもんね。
はい、テーブルのけて椅子までのけると7時ぐらい行きますよとかなるんじゃないかなとちょっと思っておりますが。
ですね。
はい、50名のスペースを確保しました。第1部。
はい。
カラオケの鉄人新橋店でございます。ここではやはり永井先生のご指導のもと、体操、ストレッチ系っていう感じなんですか？
そうですね。あとはちょっとまた今僕いろいろと新しい技術を、まあ、組んだりとか、まあそれでいろいろといろんな形でいろいろなところに行って研修だったりっていうのをしてたりもするので、
さすが最先端、
まあ、はい、含めて、
はい、
まあイベントならではの状況でスペシャルなプログラムを組んでご案内していければかなと思っております。
お、ということは業界にも通じるぐらいダイエット業界のイベント、ダイエット業界の最先端の技術でありながら私たちがやれるような一般レベルまで落とし込んだプログラムが見えると。
そうですね。
すごい。
あとはまあ非常にそれをだからお持ち帰りいただいて、例えばまた後日ご自身でいろいろと体使われる際に足していただいたりしても効果が出せるんじゃないかなっていうところも含めて、
はい、
そういったものがご案内できる機会になればいいかなと。まあ折しもちょっとやっぱりね、時期的にも忘年会とまでは言わないですけど、2012年最後に皆さんにお会いできる機会っていうことを考えると、
うん、
ちょっと僕らも皆さんに対して何か返せるものをと思った時に、
はい、
まあ、そこで返すのが一番正しいかなと思いまして、
うん、もうすみません、そこは全部私も半月も役に立ちませんので永井先生におんぶに抱っこなんですが、
いやいやいや、
ぜひ先生3人分お願いいたします。
はい、はい、なのでそれをちょっと皆さんでやっていくっていうことはまたちょっと面白いかなっていうのもありまして、前回は本当に少人数でっていう形でやっていたのが、
はい、
これ多分人数が多くなるとものすごく面白いことになると思うんですね、いろいろな意味で、
はい、別に川中島をやるとかそんな激しい面白さではなくて、ダイエットの運動をしながら面白いわけですね。
そうですね、多分すごく楽しくなるっていうこともありますし、
はい、
隣の人と目を合わせながらちょっとニヤニヤしちゃうみたいなところも含めて、
はい、
面白い状況になっていくんじゃないかなと。
おお、ぜひ私も見てみたいです、体験させていただきたいです、
はい、なのでちょっとスペシャルな形でその日はご用意をさせていただいて、
はい、
うん、皆さんのご参加をお待ちしたいなということが一番今のところではっきり言えるのは、はい、まずはそこかなと。
はい、今の設定想定では14時スタート、まあ、13時30分会場を14時スタートのイメージなので、遠い方でもそんなに朝始発じゃなくても届くかなぐらいの感じですよね。
そうですね、うん、本当にだから割とご参加いただける範囲内の方が多分300キロ400キロ、東京から多分300キロ圏内ぐらいのところであれば、
はい、
おそらく余裕を持ってお越しいただける感じになるかなと、
は
い、
で私東京の土地感が全くないくせに東京でのイベントがもう 4,5 回目になるんですが、
はい、
毎回前説で聞いて伺っているんですけれども、東京エリアの方のイベントに参加していただける時の距離というか時間がやはり2時間以内っていうのが圧倒的なんですよね。
ああ、なるほど。
それでいくとお昼ちょい前に出ると間に合うエリアっていう感じかな。
そうですね、エリア的にはおそらくそのくらいです。僕も多分参加するっていうことだけで考えたら、
はい、
だいたい僕が東京まで移動すると100キロ前後っていう感じなんですけれども、
はい、
多分お昼前に出るとかなりいろいろな準備を余裕を持ってできて間に合うっていうくらいの時間帯かなっていうところですね。
なるほどね。じゃあ1時半ちょい前ぐらいについていただいて、ちょっとお着替え、動きやすい格好にお着替えっていうのもありそうですよね。
そうですね、なのでいろいろと準備があったりとか、あとはね、あなたが誰々さんですかみたいなところまで含めて、
はい、もちろん遅れてもう参加っていうのは全然 OK なんですが、私どものイベントは前説から面白いので、ぜひ前説前に、つまり13時半ちょい過ぎから来ていただいた方に絶対損はさせません。
そうですね、
はい、面白いことやりますので、早めにもう13時半スタートぐらいで思っていただけると嬉しいです。 で、交通の便が、土地勘がない私が見ても、この地図から見ると近くですよね。
そうですね。非常に、だから迷いにくいっていう感じもあるのと、あと今だと本当に皆さん携帯電話とかを上手に操れると、
はい、
おそらく本当に会場まで迷うことも少なく、
はい、
来れるんじゃないかなっていう感じもありますしね。
新橋駅の烏森口から出てすぐです。
はい、
ほんとすぐです
ですね。
はい、今 Google さんに聞いてみます。ルート案内でカラオケの鉄人新橋店から新橋駅とあえて聞いてみます。じゃん、
はい、
歩いて350メートル。
おお、
近いですよね。4分と出ております。しかもね、ごめんなさい、今アドリブでやっちゃったんで、なんか新橋駅って入れたら、烏森口を通り越して、これ何の新橋駅なんかちょっと分かんないけど、ちょっと遠い新橋駅でも4分で着くぐらい。烏森口から降りたんだったらその半分ぐらい、それぐらい近くございます。
はい、
第一部会場がカラオケの鉄人新橋店となっております。
はい、
ソフトドリンク飲み放題になりそうです。またちょっとそこら辺ご紹介いたしますが、まあ 1,2 杯ぐらいだったらどうなんだろう、水筒持ってこなくてもここで飲んだ方がいいの？
おそらくそうですね。あとはもう本当にしっかり水分取っていただくっていうことを考えると、はい、もう本当にもう最初からたくさん飲んでいただいて、おかわりに次ぐおかわりで満喫していただくのもありかなと思います。
はい、なるほどですね。じゃあそこら辺のメニューとかもホットなものがあるかどうかを確認したいですね。
ですね。あとこっそりポケットに下流のバームを隠し持っていただいて、
うん、
動く前に召し上がっていただいて動いていただくとか、
いいかもしれませんね。
はい、
はい、そんな感じで第一部会場カラオケの鉄人新橋店となっております。
はい、
そしてここ14時から15時というようなイメージでおります。そして終わってちょっと汗かいたりしますよね、多分。
そうですね、多分だから出てきた時にお店の方はこいつらどんだけ盛り上がったんだっていう目で見られると、 ある程度覚悟していただきながら、
はいはい、
カラオケの鉄人を後にしっていう感じ
という感じになりそうですよね。
はい、
で特に女性陣お着替えとかがねあって大変だろうと思うんですが、この後の2部をどう考えても、はい、やっぱり18時にはスタートしたいわけです。
そうですね、
だよね。はい、今回3時間のコースがあるところを見つけました。第2部会場は、はい、白木屋新橋烏森口店でございます。
よっ、
なんと一部の会場から250m しか離れておりません。
素晴らしい、
素晴らしいですよね。
はい、本当にねこれだけ移動が短いと、うん、すごくやっぱりいろいろな面で楽ですよね。
迷子になりようがないですよね。
はい、ものすごく肩で息をしているたくさんの大人たちが 250m 移動するっていう感じで、
うん、ですよね。で、18時から3時間で21時、ね、22時に終わりしちゃうとちょっと次月曜日なのでお仕事ある方大変だろうと思うので、21時終わりにしたいと、ね、そうすると逆算すると18時と、
はい、
17時から18時なんですが、やっぱ女性陣お着替え等あるとちょっと大変かなと。かといってだらだら18時から始まるといつになったら乾杯やねん、喉乾いとるぞと、最後から一部の最後はもう飲むの我慢しとったんだぞという方おられると思います。で、
そうですね、
はい、皆様お気をつけください。鉄尾が幹事になったということは乾杯が早くできないとこの幹事うるさいですもう少しで、申し込みフォームをオープンいたしますが、もう幹事特権、アルコール飲む方は1杯目はビール、アルコール飲まれない方は1杯目はウーロン茶と、もう幹事特権で決めさせていただきます。
はい、
前回もちょっとお話しましたが、2年前のイベントで84名を集めた時点で1分1人に受付がかかると84分後に完売になってしまうわけですね。で、私それに近いイベントをちょっと見たことがあって、いつになったら飲めるんやと、
ああ。
はい。で、私も含めた音楽系の方が、やっぱり、打ち上げはパッとすぐ乾杯できないとイライラするじゃないですか。
そうですね。
はい。で、40分くらい経った時に、カシスオレンジどなたですかとか、もうカシスやったら誰でもええやんかやみたいなね。そんな形で妙にこうさばいて、もうカシス、お前カシス飲んどけみたいな感じになったりした経験があったものですから、もう一杯目はビール、か、ウロン茶というふうに決めております。
おお、素晴らしい。
なので、50名でも多分、15分ぐらいでは乾杯したいな。
すごい。だとするとものすごい早いですね。
です。なので特に男性陣着替えるパーツが少ないはずですので、男性陣、
ね、
はい、前もってちょっと早めに来ていただいて、多分動く距離がこの距離ですから、ちんたらしても15分あれば着きますよね。
そうですね。割と大人数でも本当にね、250メートルって言ったらかなりスムーズに移動できますよね。
はい。前回のその2010年のイベントの時は、鉄を旗を持って、この新橋カラス森口店の前がアップルストアの銀座でイベントだったんですね。
はい。
なので、キャリーバッグ、オレンジ色の目立つでっかいオレンジのキャリーバッグを旗代わりに、皆さんこっちでーすって言いながら、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる引っ張って皆さんを誘導しました。迷子にさせません。なので今回もテキパキと着替えて、テキパキと移動、そしてテキパキと受付を済まして、そして乾杯を早く、3時間を有意義に過ごしたいと。行くよみんな。
素晴らしいです。
ということで、鉄道は漢字ですので、しっかり乾杯すぐするよ。
素晴らしい。
第2部、会場は白木屋新橋カラス森口店でございます。
はい。
こちら、ちょっと残念なのが、私も土地勘があると、土地勘があるとか、その 2回のイベントの時に使ったのがここなので、ここだったらと思って予約をしました。そして予約の最後に座席の確認を しましたらですね。
はい。
向こうの方が、すいません、あなたがお使いになったビルは、ビルごとなくなっておりますと。
うわ、
はい、名前は同じ白木屋新橋カラス森口店なんですが、私が知ってる新橋カラス 森口店ではないと。じゃあ何だったんだという感じなんですが、まあ一部の会場からこれだけ近いということなので、お許しくださいっていうか、
はい、そうですね、まあ同姓同名の別人だったみたいな感じ。
そうそんな感じ、そんな感じ、
はい、
私は誰だと、あなたと思って話してたのにみたいな感じになっております。
はい。まあでも、同じ白木屋さんなですし、まあ名前も同じなので、一応ある程度買って知ったら状況にはなるんじゃないかっていう感じですね。はい、
もうそんな感じです。3時間コースがあるということ。そして前よりもっと新橋のカラス森口に近くなっております。
おお。
前はちょっと行って奥に入るっていうところなので、迷子になる方が数名おられたんですが、今回迷子にもなりようがないと、なんか駅から見えるというふうにおっしゃってましたので。
おお。
いう感じです。で、ちょっとボックス的な個室が前多かったんです。そして30名ぐらいの、はい、こうちょっと一段上がったところでお座敷、掘りごたつ式になってるみたいなお部屋があって、そこのイメージをお話ししてたんですね、はい、先方と。そしたら今はちょっとそれが大きくなって40名ぐらい
の、
そういうスペースがあるみたいです。で、20名とか、つまり40名以下だったらお客様同席になりますと。
はい、
いうことです。なのでこちらは構いませんが、そこそこ盛り上がるのでお客様に迷惑をかけるんじゃないかと、
はい、
実際に、はい、第1回目のイベントの時は80名ではなかったので、そういう時にもう近くに、すいませんすいませんとご迷惑かけますと謝りに行ってたんですが、2回目の時は84名で3時間なんで、店ほぼ借り切ってるような状態だったんですね。
そうですね。
なので今回もできれば40名マックスぐらいまで行って、もう気にせず、もう店ごと借り切るぐらいの勢いで行けた方が楽しいんじゃないですかと。
そうですね。盛り上がる宴になりますね、その方は。
はい、思っております。そんな感じですので、第2部は白木屋さんで、ちょっとベタな居酒屋さんではございますが、白木屋新橋カラス森口店で忘年会となっております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、言うたぞ。はい、さらに新しく参加表明していただいた方のお名前を永井先生お願いします。
はい。まずは ね、番組でもおなじみのタマさんが、
はい、
ツイッターでつぶやいてくださいまして、
はい、
火曜日ってね、これ、
はい、
あ、参加します、
ありがとうございます、たと
え威張っていようともっていう一言があるんですけど、一応参加表明をくださいました、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そして続いてリーさんですね。リーさんもあの、いけるかな、はい、11月11日っていう風におっしゃっていたんですが、
はい、
その後確認したら、やっぱり10日か11日が仕事で埋まるんで、なんとか仕事を10日にしてもらおうということで、これも参加表明と受け止めさせていただきます。ありがとうございます、
ありがとうございます。もうリーさんいらっしゃらないと、いらっしゃらないと困ります。もう決まりです。 OK です。
そうです、もうあの最初からあのリーさんはずっとイベント関係に出続けてくださっているので、
はい、
あのこのままパーフェクトペースで続けて参加していただきたいなっていうのもありますしね。
もうそうです、もう決まっております。もうなんなら私が代わりに届けを出します。なんて教頭先生にダイエット届とか出せばいいんだ
そうです、はい、あと教頭先生のところに何だったらあの説明しにも行きますから、
行きます、私プレゼンテーションします、はい、
はい、状況のご案内させていただきます。
もうリーさん必要な人材なんだと、
はい、
ということでカウントさせていただいております。リーさんおめでとうございます。違うか、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。ありがたいですね。
さあ、そして続きまして、ま、はい、
はい、
あのです、空間さん、
はい、
もうあの前回はあのご予約はいただいてなかったんですけれども、当日にお越しくださいまして、
はい
はい、で今回はちゃんと参加表明、しかも一部二部両方行きますということでご参加表明いただいております。ありがとうございます、
ありがとうございます。迷子にはさせません、一部、はい、二部お待ちしております。ありがたいですね、
よろしくお願いいたします。
会場
でもまだまだいらっしゃるのかな、もしかしたら
会場も決まってない状態からこんなに参加表明いただいてね、
はい、
もう本当に嬉しいです、ありがとうございます、
ありがたいですね。そして、
はい、
あと
まだ、はい
はい、あのね、もうこの番組ではまたこちらもおなじみ伝説の女、はい、まーさんから、
酒飲んで腹筋割る女、
はい、あのお酒を飲まないとどんどん痩せちゃうっていう、あの腸の体を手に入れた女性ということで、
すごいですね、はい、
まあでもね、とても素晴らしいことだと思うんですが、そんなまーさんが、
はいはい、
こちらがツイッターで、
はい、
前日の11月10日までに、
はい、
頑張るぞと、イベント行きたいな、お金落ちてないかなとおっしゃってくださっているので、はい、まあ、こちらの方もものすごく拡大解釈をして参加表明と受け取らせていただきます。
はい、お金落ちてます、頑張って探してください、お待ちしております、ありがとうございます。
今から探していけばもしかしたらかなりお金が貯まるかもしれないです、
はい、です。もう1日500円拾うだけで間に合うんじゃないんですか。
そうです、そうです。なのでちょっとね、いろいろなところをこうずっとちょっと自動販売機の下とかをこう見ながら、
そうですね、
はい、
そうしていただくと間に合うと思います。まずもお待ちしております、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。こんなにね、もう本当にありがとうございます。
そう、でも本当にたくさんの方が今は参加表明をしてくださったりっていうこと、あの、まあ、参加表明だけにとどまらないんですけれども、はい、本当にあの、最近また、ね、あの、時差だったり、海を越えたところで聞いてくださる方がいらっしゃるっていうのを確認できることも増えたりとかしまして、
はい、本当ですね。
非常にあの、はい、ありがたいというか、本当に皆さん、海の外で、この番組聞いてくださってるんだなってことにびっくりするやら恥ずかしいやら嬉しいやらっていう感じで、
ありがたいだけですね。
はい、
もうぜひエアフォースワンかなんかチャーターしてイベントにも来ていただけるともっと嬉しいです。
そうですね、あの、はい、本当にね、来ていただけるっていうか来ていただけない状況がある方がね、いるのももちろん僕らも分かってるんですけれども、
はい、
やっぱり、ね、来た空間で味わえる楽しさっていうのがあるんだなということを、
うん、
本当前回のイベント皆さんにお会いすることで改めて感じられたので、
はい、
うん、ここに関しては本当にあの皆さんと作り上げてる楽しい時間になるかなと思うので、逆に言うと参加してくださった方で楽しさの割合がある程度決まってきて部分っていうのもあるのかなと思うので、
なるほど、はい、
ぜひちょっと一人でも多くの方にご参加いただいてみんなで楽しい時間を過ごせるのがとても望んでいることかなっていうのと、本当に2012年として考えると最後っていうことなので、
はい、
1年の締めにまた皆さんとお会いできるっていうことがやっぱり嬉しいなっていうところもありますしね。
そうですね。そして今参加表明いただいた方がほとんどの方が、前回のイベント、今までのイベントに参加したことがある方、参加してくださった方というのが 嬉しいですよね。もう参加してもう二度と行かねえじゃなくて、
そこに関してちょっと胸をなで下ろせる感が、
もう正直本当にね、喜んでいただけるように頑張ってるけど、どうかっていうところがね、やっぱやる側としては不安じゃないですか、正直、
ね、そうですね、うん、自分たちとしてベストな状態で、ね、うん、提供させていただいたとしても、はい、それがあの相手の方にとって、うん、あ、楽しかったと思っていただけるかっていうのがまた別だったりとかするだけに、うん、一番ドキドキする部分ではありますよね。
お金拾ってでも大阪から行こうと言っていただけると嬉しいですよね。
はい、本当になので、もうぜひあの夜行バスでも新幹線でも、
はい、
当日新橋でお会いできることを楽しみにしておりますので、
はい、そうです。そして大阪エリアの方、お金が多く落ちてる場所ぜひ教えてあげてください。
そうですね、あとあのまさに現物でお酒を支給するっていうスタンスが生まれると、うん、はい、もしかしたら酒代貯金っていうのができる可能性が、
あー、なるほど。あとは当日か前日ぐらいから、こう目の前の人参ではなくて目の前の酒みたいな感じで一升瓶持って、おらおら、おいしいお酒よとか言うと、ふーってついていって、ケタケタ笑いながらついてくることはないんですかね。そうすると走ってやってくると、
はい、もしかすると本当にあの目の前にある程度、うん、とっくり的なものをぶら下げたマーさんが走って大阪から来ましたっていう絵が浮かぶっていう、うん、
そうね、楽しみですね。
とても本当にね、あの僕らも非常に楽しみにしておりますので、
はい、
今後もあのまだまだあのご参加表明たくさんの方にお越しいただきたいので、
はい、
あ、熱烈募集っていう感じです。
本当に募集しております。カナスティ様も、今回は初参加と言っていただいたんですが、ツイッターで、
そうですね、
はい、私が名前を急に呼んだんでびっくりしたと言っていただいておりました。なので今回も突然呼ばさせていただきましたが、みんな名前を呼ばさせていただきますので、ぜひ参加表明いただきたいです。
ぜひぜひ、あの本当にね、楽しい時間を作らせていただいて、
はい、
痩せていただこうかなと、
はい、あとあの先ほどちらっと聞こえましたが、リバっていてもっていうのは、それはリバウンドしていてもっていうことなのかな。
そうですね、であの、うん、これだけ見ると番組で、うん、タマさんの成果を紹介させていただいた時から比べると、もしかしたらリバウンドされているのかなっていう感じかと思うんですが、
うん、まず僕から言わせて、
はい、
こんなに僕みたいに伸びたり縮んだりしてるし、このハンスケの、しかも運動始めるまでの1年間を永井先生がどれだけ温かく見守ってたか、それを知ってるだろうとちょっとリバウンドってか、リバウンドって言葉がちょっとごめんなさいピンとこないんだけど、ちょっと、6月のイベント来て、あの後真面目に体操をやってないんだよね、で永井先生が怒る人だと思ってるのかお前ら、ですよね。
ですね、あの、
うん、
僕そこに関しては、
うん、
あの怒ったことが今までもないですし、おそらくこれからもそこに関して怒るつもりが全くないので、うん、むしろリバってるんだったら来ていただくべきだと思って、
永井先生我慢してるとかそんなんじゃなくて、本当に怒って何のメリットもないよっていう感じなんでしょ。
そうですね、であの、うん、基本的に怒られた時っていうのは以前から言っているように、いわゆるストレスを受けることになるじゃないですか、分かって、
はいはい、でこの番組はストレスをフリーにというのをずーっと言ってこられたんですよね。
そうです、そうです。
一時だけハンスケが勘違いしてストレスを感じていただきたいとか番組を書きましたけれども
そうですね、
あれはミスで、本当に最初から番組一本も撮る前からストレスフリーでいただきたいと、この番組がはい、バラエティであるということが決まる前から思っておられたんですよね。
そうです、あの基本的にあのストレスをフリーにしたいっていうのは、あの、はい、ダイエットがやりやすいっていうことももちろんあるんですけれども、
はい、
本当にあのストレスっていうのが、うん、体が動くとか変化することに対して、はい、デメリットが非常に多いので、
はい、
それをなくすことの方が体の変化が早いので、ストレスを減らした状態でダイエットをしていただきたいっていうのが根本的に僕考えてることなんですね。
じゃあハンスケさんのあの成果を聞いて、こめかみピキピキさせながら、漫画で言うとなんていうの、あのシャープみたいなあんな状態になって血管ぶち切れる前で我慢して、はい、ハンスケくーんって言ってたのじゃないんですよね、中井先生は。
ではないですね、むしろの今振り返ってみると、
はい、
あのハンスケさんが一応まだそういった意味では学習しきれてはいないですけれども、
うん、
たくさんのことを学んだり皆さんに背中を押していただいたりしたおかげで、
うん、
応いろいろなところに痩せたって言われるまでにはなったわけじゃないですか。
うん、本当ですよね。
はい、とても大きいことですし、はい、あの本当にストレスを感じるべきじゃないっていうことと、うん、あと、まあ、リバウンドっていうのは基本的に誰しも起こる話なので、
はいはい、
あただリバウンド、はいはい、誰しでも起こるっていうことと同時に、
はい、
リバウンドだなって感じている時点で、うん、おそらく自分の中で、
はい、
やるモチベーションが下がっていたり、
はいはい、
やることに対して迷っていたりするっていう感じだと思うんですね。
ほうほうほう。あ、じゃあ僕あの自分の体重の件とかをちょっと全然この番組じゃない時に講習とかでネタみたいな時に使ったりするんですけれども、
はい、
その時にリバウンドですねとか言われて僕はリバウンドって感じがなくて、え、また動きゃいいだけじゃないのみたいな感じがあるのはそれは正しいんだ。
それがあの一番正しい形ですね。
え、あの半助さんいないから聞くけど永井先生いつもあの僕に気使ってらっしゃいません？なんか半助もダメ哲夫もダメだったらやりきれないから哲夫だけは褒めとこうとかこいつは
いやいや
じゃなくて本当
決してそんなことはなくあの本当に、
はい、
あの一番望ましい状況だとあの社交辞令とかを一切抜いて思ってます。
本当に、はい、
はい、っていうのはあの哲夫さんは、
はい、
動かれた時に体が反応をちゃんとすることで変化を遂げるじゃないですか、
はいはい、
なので体がちゃんと自分が使ったエネルギーと出すエネルギーのバランスはある程度取れてるわけですよね。
はあ、はあはあはあ、はい、もう今カロリーも何も測ってないですけどね、
はい
はい、
でもちゃんとバランスが取れているから動いた時に変化をするっていうことは、
はい、
はあのちゃんとも自分の体の状況も理解できているっていうことでもあるし、
はい、
体がある程度いいコンディションが作れているっていうことでもあると思うんですね。
いや前回の本当に配信の時に収録の時に永井先生から言っていただいて本当に健康であるっていうところは本当に当たり前すぎて正直ありがたみを忘れてたところがあるんですが、はい、単純にそれだけでも食べ物が美味しいだけでもありがたいことですよね。やっぱり
あでもとてもあの本当にあの健康であるっていうことがまず前提にないと、うん、体のコンディションとか見た目も含めてですね、維持できないん
ですよね。本当にね、はい、
なので逆にだから無理をして削るっていう作業をしたときに、
はいはい、
本来のコンディションに戻っちゃうことがリバウンドになるわけですよね。
あーはいはいはい。
だから今だと本当にあのいろいろなダイエットがあって、特にあの手軽に取り組めるっていうので、
はい、
あの糖質制限ダイエットっていうのをされる方がいらっしゃったりとかするんですね。
はい、
まあ、本当に簡単に言ってしまうと文字通りなので、
はい、
あのいわゆる糖質っていう栄養分を1日の中で摂取する量をものすごく制限することで体重を落としていきましょうっていう方法論なんですが、
もう炭水化物は敵悪みたいなのがなんか一般的な認識ですよね。
そうですね、低炭水化物ダイエットっていう話で一時表現されてたりすることもあったんですが、
はい、
まあ、基本的にはあの炭水化物が悪いっていうことではなくて、
はい、
あの栄養素として特に日本人は多く取りやすい状況にあるっていうことなんですよね、
はい、
なのでまあそれをコントロールすることは大事なのと、
はい、
いわゆる糖質制限ダイエットって言われたりするものはそれをもっとシビアにコントロールしていく感じなんですけれども、
はい、
本来の、まあ、いわゆる出資、元々のきっかけといいますか、
はい、
での部分というのが医療から出てきている、要は治療に近い部分なんですよね。
治療に近い部分、はい、
はい、あの。ものすごく肥満の患者さんを痩せさせるっていうことの方法論の一つとして生まれているっていうこともあるので、
はいはいはい。
っていうことは、本来肥満だったものすごく正常じゃない状態の人を、いわゆる対処療法で一回急激な変化をさせなくちゃいけないがゆえに取る手段っていうのが本来なんですね。
はあはあはあ、はいはいはい。
で例えばそれを通常の人に応用したとして、
はい、
ものすごくやっぱりそれで非常にやっぱり太っているっていう状況の方が痩せるっていうことが一時的には叶うと思うんですけれども、
はい、
ただ食生活って一生それを続けられるかっていうとすごく難しくて、
うん、
本当にお酒を飲む機会、外食をする機会とかが出てくると、
はい、
なかなか糖質制限もや 続けていくっていうのは非常に難しいですし、落ち幅っていうのがある程度人によって決まってくる部分もあるので、
はいはいはいはい、
一生続きづらいっていうことが、やっぱり一番成果として、いいところとしては急激に減るっていう部分と、うん、残念なところとしては、やっぱりどうしても戻りやすいっていうところですかね。ただダイエットしようと思った時に、やっぱり食事のアプローチって必ず皆さんされると思うんですよね。
はいはいはい、
食べる量を減らそうとか、
うん。
で、減らすっていうこと自体も大事なんですけれども、
はい、
ただ減らす、極端に減らすっていうことよりも、
はい、
自分の適量を理解するっていう減らし方ができた方が、
はい、
無理がないじゃないですか。
あ、それでじゃあ先ほど僕を褒めてくださった時にバランスが取れてるっていうのはそこにもつながるわけですね。
そうです、そうです、はい、なので適量として理解しているので、
はい、
鉄さんの場合はもうそこをコントロールしなくていいなっていう判断が働いているので、
はい、
バランスが取れてるんだろうと思っているっていうことなんですね。だからちょっと一時的にサイズが増えたり体重が増えることがあっても動けば戻るっていうのがもう分かっているだけに、
はい、
あえてそこで一喜一憂をしすぎないわけじゃないですか。そして誰かから何かを言われても、はい、別に普通に減るから大丈夫だろうと思えるっていう部分、確信してる部分っていうのが生まれる、
そこまで含めてよかったんだ。
はい、これはだから非常に正しいですよね。
ありがとうございます。
もう本当に一番望ましい状態になっているっていうのが本当に社交辞令抜きであります。逆にリバウンドをどうしようと思っている方って自分でやるべきことをやっても、
はい、
戻る勢いが止まらないっていう感じだと思うんですね。
へー、はい、
なのでそうするとどうしていいかわからなくなる。
やっても
やってもそうなんです。成果が見えないので、
うん、
だったら今日は1日ぐらい休んでも変わらないよね、2日ぐらい休んでも変わらないよねっていう話がどんどん続き、
はい、
リバウンドに拍車をかけるっていう。
はあ。うわ、そのなんか絶望感が嫌ですよね。その中井先生のストレスを感じてほしくないのある意味反対になりますよね。
そうなんです。なのでそれを感じ始めたら余計に痩せることから遠ざかっていくので、
はい、
そのリバウンドするしないを気にしないぐらい普段の生活の中でバランスの取れたコンディションになることが一番良いと思ってるんですね。だからずっと痩せ続けているわけではないけれども、
はい、
変動した時にちょっと増えても戻るよっていうことが確信的に分かっているっていう状況が一番痩せる上では望ましい状況なんですよね。
はい、
哲夫さんが今のスタンスでペースが続いているっていうことが実は一番非常に正しいっていうのは、
はい、
今言ったお話からすると本当にすごくそうなんだと思っていただけるかなと思うんですが、
ありがとうございます。
なので、
うん、
そこは非常に正しい形なのと、リバウンドで悩んでいる方に関しては、
はい、
何かものすごくきっかけがあるか、
うん、
本当にすごく劇的にアプローチを変えるかっていうところできっかけを持てないと、多分リバウンドをし続けやすいんですね。さっき言ったようにどんどんどんどん痩せる方向から遠ざかっていってしまうので、で、はい、そうするとどうしてもお手軽な方法に頼ろうとしたりするんですね。で、それがうまくいかなくてっていうスパイラルに落ちていくことが本当にやりやすいので、
はい
はい、そういった部分を例えば本当にね、イベントにお越しいただいたときに僕に話をするだけじゃなくてそういった形で意見がみんなで共有できたりすると、
うんうん、
なんか自分はこういうことがあったら、なんだろう、食べることが我慢できたよみたいな話が、
はい、
僕らの全く想像できない角度で経験談を持ってらっしゃったりする方とかもいたりするので、そういった部分です。参考になることも多かったりするでしょうし、
はい、
多分、うん、モチベーションは上がると思うんですよね。
はい、
実際にイベントにお越しいただいた方はお分かりいただけるかと思うんですが、
で、じゃあこれだけ褒めていただいた私を見ていただいて、私みたいに何も我慢していなくてこうなったっていうのを見ていただけて希望を持っていただけるといいですよね。
そうですね。あとはもう本当にその一つとして、
うん、
多分この番組だと、
はい、
Twitter で、
うん、
シャープ37ダイエットっていう形でハッシュタグっていうのをつけていただいて、
はい、
皆さん日々の運動の状況だったりとか生活の状況を皆さんでいろいろと共有できてたりしてると思うんですけれども、
はい、
そういった部分でのモチベーションを維持するっていう一つのきっかけにはやっぱりこれも大きくなると思うんですよね。
そうですね。 で、じゃあ褒めていただいたついでに調子に乗って言わせていただきますと、僕も一周とか、はい、先週もそうだったかな、あの1回しか動けなかったとかやっぱりありますけど、はい、本当にさっきののほほーんの感じで、え、しまった、はい、今週も一日行けたのにサボってしまったんですが、でもなんていうの、取り返そう、過去に戻れるなら取り返しようがあるのかもしれないけども、取り返しようがないので、もう結局明日行けたら行くっていうだけしか、1日に2回もウォーキングできないのも本当じゃないですか。
はい、
で行きますと、そんな僕がやってこれだけ長井先生に褒めていただけるぐらいの成果が出てるので、そしたら6月30日7月1日のイベントで教えていただいても、やるのちょっと怠けちゃって忘れちゃった方も、もう一回ここからこのイベントからやればいいんじゃないですかっていうのは甘い考えが。
いやいや、そんなことないです。もう非常にその通りだと思います。
さっきの永井先生 そのリバっちゃってるならなおさら来て動けばっていう、動ける機会に動くしかないよねっていうことですよね。
そうです、そうです、うん、でどこかで何かきっかけを作るっていうことがやっぱり一番手っ取り早いっていうとあれですけれども、自分だけではどうにもならない部分を一回何かに委ねるっていうことも非常に有効な手段だとも思いますし、あとはもう本当にとにかくストレスを受けることっていうのが一番体を変化させにくいことになるので、悪い方には変化するんですけれども、望むように変化はしないので、なるべくそこに対して後ろめたさだったりとか後悔っていうものがない方がやっぱり体って変わるんですよね。
はいはいはい。
ただこれを言うと、
はい、
某パパラッチのように、うん、好きなもの食べていいんだって、うん、思ったりとかすることもあるんですけれども、うん、好きなものを好きなだけ食べちゃうっていうのもまた話が違ってきたりするので。
でもその半助さんですね、成果出てますからね。
そうなんです、まあ、だから好きなものを食べる機会ももちろん持っていいですし、うん、ただ本当にね、モチベーションがあって、特に半助さんは聞いてくださってる方の、半助さん頑張ってください、応援してますっていう言葉に対してものすごく反応して頑張ってると思うので、そういったところで本当に背中を押されてあれだけ結果が出たっていう事実があるだけに、
はい、
皆さんのとても反面教師として働いてくれるんじゃないかなと。
あるけど、優等生超 F1 エンジンを持つ男、
そう、
馬力はある男、ね、
はい、
ね、
キングオブやればできる子、
キングオブやればできる子、はい、
本当に単純にすごいなと思うのは、
はい、
半助さん頑張れって普通に言われるじゃないですか、
はい、
でも大人の人ってなかなか善意だけで頑張れって言われないじゃないですか。
確かにね、
もう彼がだからすごいなと思うんですね。
はい、彼に幸あることを願っております。
そうですね、だから本当にね、逆にこれでイベントまでに何とかしたいと思って、
はい、
半助さんもウエストをとても何とかしてきてくれるだろうと思っているので。
そうですよね、
はい、なんで皆さんもぜひね、ツイッターやってくださってる方は、
うん、
半助さん期待してますって毎日のようにこうプレッシャーをかけ続けていただいたりすることで、半助さんどうしてもまた変化したりするっていう。
はい、そう思います。それでは半助以外の成果発表を CM の後お届けいたします。
はい、
あなたの住む町まで
みんなのダイエットをお聞きの皆様、こんにちは、アルパカです。
エンディング曲愛しい人へを含む CD 君の歌好評発売中です。8曲入り1500円、
ご注文はアルパカのホームページ番組テキストからお越しください。ご家庭に4枚くらいから10枚ぐらいまで買ってね。
踊れ踊れみんな踊れ、100万の足を踏み鳴らせ、回れ回れ回れ早く回れ、潮風と手をつなぎ。
今週の成果発表です。
よ
まずは猫好き様です。
はい、
なんと以前お話があったジムのお仕事が決まり、現在ネイルのお仕事とプールのお仕事とジムのお仕事という三足のわらじで毎日が慌ただしく過ぎ去っておると。
すごい。
そうでしょう。頑張りすぎだぞ。大丈夫か隊長。やるとなるとすごすぎるぞ。
すごいですね本当に。
ですよね。そして目的は、魂胆はジムのお仕事が決まったイコール事務施設が使えるようになったということで、早速行ってまいりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。ジムデビューおめでとうございます。
素晴らしいです。次の日筋肉痛がひどく、こんなところに筋肉あったんかという感じなぐらいだとそうです。
お、素晴らしい。
やっぱそれはすごいんですよね。
いいことですね。ちゃんといわゆる筋トレをして筋肉痛が起こるっていうのは、正しく刺激を与えられたということなので、非常に素晴らしいと思います。
素晴らしいです。ということで今週の運動は、プール網掛け2回、プールクロール2回、ウォーキング2回、筋トレ2回、ムーバレックス2回、仕事中にちょこちょこちょこちょこするムーバレックス3回。
おお、
極端すぎないか。
はい、今週はスイッチが入ったっていう。
もうやる気マックスであるのは分かったから、怪我せずほどほどで頑張れという気がしますが、猫好きさんの成果です。
はい。
前回ご紹介した体重が 74.2kg でした。今週は、じゃん !73.9!
0.3kg のマイナスです。
おめでとうございます。早速成果を出しております。体脂肪です。前回ご紹介したのが 39.1% でした。今週は、じゃん !38.2!
0.9% のマイナスです。
素晴らしい、
おめでとうございます。
ブラボ
ー。 1!
すごいっすよね。ウエスト
です。やる気モードになったらすごいです
ね。すごいっすね。やる気モードっていうか、やる気はいつもあるから、負傷から復活すると、はい、
そうですね。
で、故障者リストから復活すると、これだけすごいぞと。
はい、本当に怪我をしやすいプロ野球の4番の選手みたいな感じになってますね。うんうん、
これ頑張るから怪我しやすいって悪循環じゃねえのか。大丈夫なんですよね。
いやいや、でも多分これで動いていくことが、うん、ちゃんと体のコンディションを作ることにつながっていけば、怪我自体も減っていきますから。
なるほどね、そうだね。
はい。だからこれで動くことが波に乗れれば、うん、怪我を減らせて体を使うことの結果がかなり出てくるんじゃないかと思います。
ですね。ツイッターで書かれました。私がそろそろ怪我するんじゃないか、気をつけろって言ったのが一周遅かったんですよね。
ああ、はい、アラートが。
はい。その配信を聞かれて、なんか結構大きい声で、あ、哲夫さんさすがって猫好きさんが言われたらしいんですが、それを聞いた他の方がみんな知っとるわいみたいな感じでね、そこでおられました。気づいてなかったのは、ハンスケと猫好きさんだけだったと。いうことで、こっちの世界に来い。
はい。ぜひじゃあ皆さんも逆にですね、往年のドリフターズの志村後ろみたいな感じで、うんうん、もし気づけば早めに猫好きさんに案内をしていただいて。
猫好きかかとうみたいなね。
はい。そろそろっていう。うん、
気をつけろみたいな。ということでございますが、ね、今の流れでのアドバイス通り、ちゃんとこなしていくと、かえって怪我をしにくくなると。
ですね。
ね。いきたいですね。じゃあ、リーチがかかっております。最後です。ウエストが、今回ご紹介したのが 98.0cm でした。今週は、じゃん 96.5!
落としました。マイナス 1.5cm のサイズダウンです。
ブラボー、パーフェクト。
はい、そしてウエスト落としましたねっていうか、それだけ頑張られたっていうかね、コンディションがよく、体がやっぱり動かせたっていうことですもんね。
素晴らしいです。
だからはい、おめでとうございます。今週の運動量で言うと、
はい、
猫好きさんは順調に落としていきやすいところまで来てるっていうことではありますよね。
なるほど。
だからやっぱり本当に健康状態が整っていると、うん、それだけで結果につながるっていうことが、やっぱり一歩 こう縮まっていくっていうのを、うん、今週は猫好きさんがまず体で表明してくださったっていう感じです。
本当ですね。本当健康のありがたみってよく聞くから、なんか当たり前すぎて心に届かないけど大事なんですね。
そうです。本当に手首とか膝が動かないだけでも人間不便がすごいありますから。
まあ、それは説得力あるぞ、今。
はい。本当です。視界がパッチリ開けているだけで見えるものもたくさんありますから。
そうか。そうなんだ。栗拾いが楽だぞ、と。
そうです。
ということで、猫好きさんの復活パーフェクト発表でした。おめでとうございます。
おめでとうございます。素晴らしい。
素晴らしいです。それでは。その後に果たしてよろしいんでしょうか。ということで鉄一郎が取りを務めさせていただきます、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
運動です。ウォーキング3回、1日、もう1日行こうと思えば行けたんですがサボりました。
はい。
でも3回行けたかなということでございます。
はい。
前回ご紹介した体重が71.9kg でした。今週はじゃん 71.7、
0.2kg のマイナスです。おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、前回が飲み会の後で収録前に焼き鳥を食べるかどうな食べるとどうなるかだったので、シャワーも浴びずに体重計に乗っておりますので、ちょっとここら辺が参考値なのかなというところです。さらにもっと当てにならんだろうが体脂肪です。
はい。
前回ご紹介したのが 22.8% でした。今週はじゃん 24.0、
1.2% のアップです。お疲れ様です。
お疲れ様です。ほほほんとしてますので大丈夫です。特に今週は、私の 1.2% 増量をふんと鼻で割る男がおりませんので、のほほんと気持ちを穏やかに保ったまま、
はい、
2人パーフェクトとはいきませんでしたが最後トリを務めさせていただきます。前回お伝えしたウエストが 85.8cm でした。
はい。
今週はじゃん 82.4、
うわ、来ました。 3.4cm のサイズダウンです。おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。もうこの喜びをハンスケに伝えましょう。今電話をかけております。はい、電話かけます。クソ、出ないぞ。あいつ分かって逃げてるのか。
まあ出たら出たで、またうわジェットコースターっすねっていうのがまたね、皆さんの頭にも浮かぶんじゃないかなと思いますが。
そうですよね。
まあでもこれは落ちてきました。これはでも本当にやっぱり動いていくと体が反応するっていうのは非常に今回如実にお二人とも結果として出てる感じですね。
ありがとうございます。あ、くそ、留守番電話に痩せたよ、ウエスト減ったよって言おうと思ったら留守番電話になってないんでやんの。くそー、というところでちょっと若干フラストレーションが溜まりましたが 3.4cm、 もう
これはすごい、
箱です。
はい、1週間で 3cm、 3.5、 もうほとんど 3.5cm ですからね。
はい。
いやでも、はい、ね、本当に動くと変わるっていうことが今回本当にお二人とも数字に現れたっていう。
はい、もう永井先生の本当に今までのお話通り、あ、動けば減るよと思っておりました。
おお、
まあ 3センチいくとは思ってなかったけど、
はい、
まあ、前回が1回しか行かなかった、前回と前々週と先週が1回しか動けなかったから行きゃ行くんだろうとのほほんと思えておりました。
はい。
これもみんなのダイエットのおかげです。ありがとうございます。
いえいえ、っていうか本当にだからね、このぐらい増えたのをリバウンドって言わないっていう感じだと思うんで、前回の発表が。
ほんとほんと、そんな感じ。え、もし言われても、え、これリバウンドなの？いや、動きゃいいんじゃないの？ きなもん食べてるよ、別にこれだけ3センチ増えても食べ物我慢したりしないよって感じで、ノーホンと言っております。
非常にでも正しいですよ。本当に大きい人だと2キロぐらい、いわゆる日内変動って言って、
はい、
1日の中でも変わったりするんですよね、はいはいはい、日常の活動量によって。
はいはいはいはい、言われてありましたですね。はい、
はい、なので本当にそこで自分でこれは動かした分とか体を使うと変わるよっていうことがちゃんと把握できてるっていうことは、
はい、
リバウンドっていうのとも全然違う話なので、
はい、
心配することがないっていうのが今週哲夫さんが体を張って証明してくださったことっていう感じですね。
ありがとうございます。体を張って証明させていただきました。まあ収録日に飲み食いするとああなるということも証明させていただいております。
そうですね。なので半助さんおかしいなっていうのがおかしくないっていうのがよく分かったっていう。
確かにね、確かにね、は
い、
そうだね。
収録日に食べておいておかしいっていうのがないっていう、おかしくないっていうことで。
そうだね、
はい、そこがものすごくお二人に証明していただいた感じですね。
はい、本当にね、もう何を証明してるのかわけわからなくなっておりますが、でもまあみんなのダイエット永井先生のおかげでこのようによろしいまんま過ごさせていただいております。この後はぜひこのジェットコースターのお腹をプニプニしに新橋に集まっていただきたいですよね。
あと本当に哲夫さんが前回のイベントの時にも以前はこうだったっていうことで写真を用意して皆さんに見ていただいたりとかしてたんですけれども、
はい、
本当にそことのギャップを見ると、
はい、
思わず笑っちゃうぐらい変化をしてるっていうのが、
はい、
ね、皆さんの感想としてもあるので、ぜひそこは見ていただくのはとても価値の高い部分だと思います。今回も
はい、また今度も持ってまいります。ぜひ、見て楽しんでいただきたいと。本当に威張っちゃってもっていうか、運動サボっちゃってもっていうか、もうこれからやるだけの話なので、ぜひそのきっかけに集まっていただけて楽しい思いをした方がダイエットのためにいいですよね。
そうですね。だから本当に動くきっかけを失っちゃってたりとか、なかなか動けてないなっていう方こそ、
うんうん、
むしろお越しいただいて、
うん、
ぜひ次の日からまた動くきっかけを取り戻していただける感じになればいいなっていうところで。
そうですね。そしてイベントやることが動く復活するきっかけになるんだったら、じゃあ3ヶ月に1回、2ヶ月に1回、1ヶ月に1回、毎週みたいな感じでいっぱいイベントすると集まってくれるのか。そこまでは無理か。
もうでもそこまで行けるようになるといいなって、僕基本的に指導させてもらうときってだいたい週2回から3回ぐらいは、
はいはい、
行っていただくんですね。
そっか、ツイッター見てても出張メンテほぼ毎日の感じですもんね。
そうですね。でも本当に今いろいろな性別だ、まあ性別は2種類しかないんですけど、いろいろな性別だったり、
本当にあの、本当だ、うん、
はい、職業と年齢を問わず、今だから高校生とか、あと本当に男性で普通にお仕事されてらっしゃる方とかも含めてなんですけれど、
高校生？
高校生も今、はい。あ、でもそれ部活とかをやっていて、
はい、
体の張りがあると思うようなパフォーマンスができないっていうので。そのコンディション作りっていうのを含めていったりしてる感じですね。
ああ、なるほどね。
なので非常に、でも行くときはやっぱり週に2回ぐらい、少なくとも2回、多くて3回、4回のペースでお伺いして、
はい、
とにかくコンスタントに体を使う機会をやっぱり設けさせていただくっていうところを一番大事にするんですね。
はい。
そうすると、やっぱり単純に気が抜けないっていうのと、体が変化する癖がつきやすいっていう感じなんですよね。
それは僕も今動くと、これだけ成果が出なかった僕がちょっと動くと出る、確実に出るようになったっていうところにも近いの。
あ、またそことはちょっと違いますね。もう、はい、哲夫さんの体がある程度、
はい、
なんでしょう、ダイエットをするのに、はい、ダイエット向きの体になってきたっていう感じですかね。
おお、この劣等生の僕が。
いやいや、もうとんでもなく、だから本当にダイエットするっていうことに対して体が応える状況が、いわゆるコール&レスポンスがすごくリアルタイムな体になったっていう。
おー、はいはい。
で、それに対してメンテナンスっていうのが、やっぱり体の、はい、普段の使い方って皆さんそれぞれあるじゃないですか。お仕事だったりとか状況も踏まえると。
はい、はい、はい。
それによって、やっぱりいろいろと癖が生まれるんですね。
はい。
癖が生まれると、たくさん使うところばっかり、硬くなって、張りが出てきたり、調子が悪くなったりするので、
はい。
そこのバランスをとって、ちゃんと全身くまなく使えていくようにすることで、
はい、
本来の体が出せる力をなるべく自然に出せる状況を作るっていう感じでやっていくことを考えると、 どうしても普段使う癖に戻りやすいんですよね。あんまり時間が空いちゃうと。
はいはい。
だからなるべく時間を空けずに、その癖をリセットして、本来の体の状態に持っていくっていう作業をするのに、コンスタントにやっぱりお会いするっていう感じで、体のいい方に癖づけをするっていう形で、
はい、
割とこまめにお伺いする感じなんですけれども、はい、本当にそんな感じで、皆さんともちょくちょくお会いできるのが一番良いんですけれども、うん、まあそこはね、いろいろな面でなかなか難しいところもある中なので、はい、まずは一回皆さんとそういったことができたりとか、あと本当に、ね、それぞれ皆さん、イベント同士ね、参加してくださった皆さんの中で、うん、またお友達ができたりとか、
はいはい、
ですが非常に多くて、それで楽しめるっていうことが大きいかなとも思いますので。
そうですね。
はい。
では来週ぐらいには申し込みが始められるように動いていきますので、また来週を楽しみにしてください。
ぜひこの後も参加表明お待ちしておりますので。
お待ちしております。ということでお届けしましたみんなのダイエット、お話ししたのは鉄尾一郎と
長井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
風のささやきだけ願いがもし叶えられるなら愛しい